カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう桜の花も、街中では散って、花いかだももうそろそろ、なくなるんじゃないかなと、葉桜になってて、これもいいなっていうふうに、皆さん思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は春にふさわしい話題です。文房具って面白い、そんなテーマでお届けします。文具タグ寺町三条店副店長でいらっしゃる、山本和成さん、一成さん、どちらでしょうか。
和成です。
あ、和成さんにお越しいただきました。山本さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
文具タグ寺町三条店といえば、なんとラジオカフェからほど近いというか、歩いて10メートルぐらい。
そうですね、もう30秒
ご近所さん
かからないぐらいの、
はい。そしてこの番組も応援していただいてるんですけれども、本当にありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
はい、まずこの文具タグ寺町三条店、どんなこうお店なんでしょうか。
昨年の6月にオープンしまして、1階から3階建てのフロアが5つある感じなんですけど、
フロアが5つ、3階建てだけど、
3階建てなんですけど、まあ、半
地下、中2階とか、
そうですね、中2階、
半地下とか、
ちょっと今流行ってるんですかね、ものを作って、はい、まあ、5フロアになってますね。
ああ、はい、いいですね。はい、そうすると右行って左行ってとか、なんかいろいろできるって感じですよね。
そうですね、
あっち行ってこっち行ってっていう、
まあ、ちょっと疲れるかもしれないですけど階段が多いんでね。
はい、そして特徴としては、そういう構造以外にこうどういうお店ということができるんでしょうか。
まあ、総合的な文具店ではあるんですけど、
はい、
まあ、近くにもうたくさんお店さんがあるので、そういうお店さんで使うような、まあ、梱包資材であったり袋であったりレジ袋とか、そういうものも取り揃えてますね。
はい、やっぱりですね、こう文房具屋さんというと、あれないかなとか、いやこれがなくなったとか、そういう時にあってほしいというか、それを求めるものが、まあ、そういう、こう便利さというのも必要ですよね。
そうですね、やっぱりネットショップ便利ではあるんですけど、急な時ってやっぱりすぐいるような時ってあると思うんですけど、
あります。
そういう時に本当に一度うちを来てほしいですね。
そうですね、はい、このキャッチフレーズが欲しいものがきっと見つかるということですから、はい、まずは来てみてと。
きっと見つかると思います。
見つかると思う。そうですか、まあ、そういうお店で、もう、じゃあもう最初から山本さんはこのお店におられたんでしょうか。
最初はですね、文具店タグの本店烏丸高辻の方にあるんですが、
烏丸高辻、
はい、はい、ビルの1階にあるんですが、そこの方で勤務してます。
店舗もあるんですか。
あ、そうですね、はい、店舗があります。
あ、そうですか、はい、そして、こちらに寺町三条店ができて、はい、移られて、はい、副店長されてると。
そうですね、
はい、まだまだお若いと。大学校3年生3回生とか4回生ぐらいの、そういう、こう、見た目されてるんですけども
、もうなんかアラサーですよ本当に。
あ、そうなんですか、
はい、
と言っても、まあ、若いなって感じなんですけども、この、まあ、武田は、文具というか、はい、本社の名前は何て言うんでしたっけ。
あ、武田事務機、
ね、武田事務機、はいはい、そこにお勤めになったと、
はい、そうですね、
いうことですね。
その中の、まあ、店舗事業部にいます。
あ、そうなんですか、はい、どうでしょうか、このお仕事を選ばれたのは何かこう きっかけとか理由あったんでしょうか。
なんかひょんなことからといいますか、もともとアルバイトとしてあの文具店タグで働かせてもらってたんです。
そうなんですか。そうなんです。
大学生の時だったんですけど、
はい、
でまあ、卒業と同時に、まあ、いいお話いただいて
お、
すっと入ることに給料入ることになったんですけどね。
あ、そうなんですか、はい、あの学生時代にそのアルバイト、はい、ということはインターンシップとある意味似てるような気もしますよね。
そうですね、まあ、全然深い考えはなかったんですけど、店頭の、まあ、チラシを見て、あ、面白そうだなと思ってあの、まあ、出まして。
あ、そうですか、はい、これはある意味その就職職業を選ぶという意味では理想的というか、そうやってアルバイトをしてみて、これはなかなか面白い仕事だと感じて、そしてあの雇われる側もあのこれはいい人材だっていうふうにこう判断できるっていうか、いいマッチングですよね。
まあ、そうですね、まあ、入社した時にも、まあ、知識もまあ、ある程度は持ってましたし。
そうか、新人研修いりませんね。
会社としても楽だったのかなとは思うんですけどね。
そうなんですか。
一から雇うと比べると、
あのその文具店タグではアルバイトとしては何年ぐらいされたんですか。
アルバイト自体は2年ぐらいですね。
その2年間勤め上げたというところもちゃんと意味があるかなって思うんですけども、はい、なんか、まあ、そういうきっかけでこの道に入って面白いと思われた点っていうのはどういうところなんでしょう。
まあ、もともとその文房具自体全然興味がなかったんですよね。アルバイトとして入るときにも、まあ、もう学校からと家の間にあるっていう理由だけで選んだんですけど、やっぱりこの道に進んだっていうのは文房具が好きになったっていうのが一番やっぱり大きい理由であって、まあ、本当に深いなって思うんですよね、最近の文房具自体が。
最初アルバイトにこう入られた時はそれまでの自分は全然文具に興味がなかった。
全然そうですね、知識も全然なかったんで。
そうなんですか、はい、そしてアルバイトに入られて、はい、そのこう、まあ、店の商品を見たり扱ったり勉強したりして、いや深いなって、そういうことなんですか。
そうですね、もうなんか誰もが必要としてるものなのかなと思うようになったんですよね。
そうですね、
まあ、ボールペン一本であっても
なしで済ませてなかなか難しいですよね。
そうですね、やっぱ生活のどこかに意識してなくても文房具っていうのはあるもので。
ありますよね、
はい、
それと文房具とのお付き合いって本当に、まあ、まあ赤ちゃんは無理ですけども、幼児の頃から、書く練習何かを描くっていうこともありますし、結構本当に幼児の頃から文房具ってこう付き合い出すっていう長いお付き合いですね、
うん、そうですね、もう一生付き合っていくものなのかなと思ったりしますけどね。
本当ですね、こう亡くなる寸前も ありがとうとか、なんかこうその時にもなんか書くものが必要ですよ ね、
う
ん、
そうですね、
本当にこうゆりかごから、墓場までとは申しませんけども、本当にずっと一生のお付き合いするものが文具、
はい、
これいいですね。
本当に文具の日っていうのがあるんですけど。
え、そうなんですか。
それが実は文化の日と一緒なんです。
11月3日
ですね、はい、まあ、なぜなのかという言われると、まあ、文具とは文化だろうと誰かが考えたみたい で、
あ、そうなんです
か、一緒の日にしたみたいなんですけど、まあ、その考えって本当にすごいいいなと思うんですよね。
まあ、そうですね、文具イコール文化
になってほしいですけどね。あ、まあ、今のところはなってないんじゃないですかね、はい、そういう。
いやいやいやいや、11月3日は何かそういう文具の日にちなんだイベントっていうのは例年されるとかそういうことはあるんでしょうか。
今のところは、まあ、私どもの方ではしてないんですけど、まあ、SNS 上とかでは盛り上がってますけどね。
ああ、
文具の日っていうことでハッシュタグをつけてみんな投稿してっていうのが、
はい
はい、
最近はですね、去年できたのが本の日、
はい、
11月1日、
11月1日、
本の日、うん、そして、毎月3日は京都三条ラジオカフェの日っていうのを、その本の日のお話を伺って ラジオカフェの日っていうのを作ったんです。
あ、そうなんです。
はい、これはぜひ活用していただいたら何かが生まれるような気がいたしますけれども。
そうですね、はい、もっとなんか広めていきたいですけどね、
はい、11月3日ラジオカフェの人もコラボレーションできそうですね。
ああ面白そうですね。
これなんかいいですね。、はい、ぜひこの今年の、2019年の11月3日はラジオカフェの日でもありますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。、
はい、まあ、そうすると文具との付き合いっていうのは大学生時代からということで、まあ、10年にアラッサーとおっしゃいましたけれども、
はい、
まあ、10年足らずっていう感じなんでしょうか。
そうですね、まあ、でも振り返ってみるとやっぱり文具との付き合いってあったと思うんですよ。誰しもが多分あると思うんですけどね、
はい、
あの子があれ使ってるし欲しいなとか思ったり、そういうのはまあ思ったりしてましたけどね。
ああそうですか、
まあ、意識はしてなかったです本当に。
ああそうですか。
文具っていうこと、
深いなって思われたのは、まあ、どういうところでしょうか。
やっぱり、まあ、店頭に立ってていろいろなお客様が来られていろいろなものを、まあ、お探しなんですよね。人それぞれいるものはやっぱり違うものであって、まあ、そこに深さを感じるというか、もう本当に無限なのかなという、本当に文具店で扱えるものって本当にいろんなものがあるんですよね。もうこれ文具じゃないだろうというものまであったりするんですけど、まあ、文房具屋のまあ存在自体がやっぱりまあどんどん減ってきて、もっともう皆さんに使っていただけたらなと毎日思ってるんですけど。
あ、そうなんですか、はい、あの文房具屋さんって減ってるんですか。
減ってるみたいですね、やっぱり、まあ、その小さいお店さんはネットショップのこう台頭に押されて、はい、
昔だと学校の近くには必ず文房具屋さんがあったというのをこう記憶してますけれども、はい、今はそういう文化はこうなんか昭和のなんか映像っていうか、あまりそういうのがなくなってるかもしれませんね、
う
ん、そう言われたら。
そうですね、ないかもしれないです
ねえ。おばちゃんがなんかこの10円の消しゴムとかなんかで、ついでにお菓子も売ってて、
あ、そうですね、
はい、これがなくなったと思ったらその文房具屋さんに行って買うっていう、うん、そういう文化がありましたけども、まあ、そういう中で文具タグは、欲しいものが本当にきっと見つかればいいなっていう、はい、そんな思いで営業してらっしゃるということですね、はい、文具といえば、まあ、その文具店は減ってきたというふうにおっしゃいましたけれども、
はい、
なんか、女子の間で結構文具女子というなんとか女子って歴女とか、はい、いろいろありますよね、山女とか、
はい、
そういう中で文具女子っていうのが、業界で話題になってるんですか。
今すごい盛り上がってますね。先日も、はい、大阪で文具女子博っていうのが開催されまして、
はい、
もう、まあ、前売りチケットが販売されるんですけど、 ものすごい人で入るのももう何時間も待たないといけないぐらいの盛り上がりだったみたいですね。
あ、そうなんですか、はい、それにはその武田事務機というか文具タグはこう何か、
まあ、もう全く関わってない
です。関わってないけれども、普段扱ってらっしゃるそういうメーカーさんであったり、
ね、
ブランドであったりが出展されてると
、はい、出展されてますね。
ああそうですか、はい、その会場には文具博には行かれましたですか。
あ、私行けなかったです。お店にいたんで。
ああ、はい、そっか、結構まだ3年目と聞いてますけども、はい、何万人っていう方が来られるそうですね。
そうですね、やっぱり中心はその SNS 世代だと思うんですよね。
はい、
やっぱり学生の時ってやっぱり一番文房具と接する期間だと思うんですけど、まあ、その世代が中心になってこうどんどん広めてるのかなっていう印象はありますね。
高校生とかそれから大学生とか女子大生とか、
はい、
まあ、そういう子が、まあ、おしゃれな道具の一つとして文房具をこんなん使ってるよっていうのはありますよね。
そうですね、ファッションと同じ感覚なんですかね。
そうですよね、
はい、
そうするとやっぱり、結構ビジネスって、
はい、
女子が狙い目っていうかターゲットは女子っていうふうに、考えたりもすることがあると思うんですけども、はい、やっぱりその女子っていうのは意識するんですか。
意識はもう
品揃えという意味で、
そうですね、あの最近各メーカーが女子向けのパステルカラーの色だったりっていうのを出されてるので、まあ、意識せざるを得ないというか、やっぱりそういう流れが今は強いんだなとは毎日思いますね。
そうするとこう取引されてるそのメーカーさんがやっぱりそういう、はい、あの人気っていうか今の流行を意識した製品を作られることもやっぱり情報として、ちゃんと知って販売するっていう。
そうですね、はい、やっぱりそういう女子向けのコーナーっていうのは、まあ、作ったりはしてるんですよ、お店の方でも。
はい、
はい、やっぱり流れが来てますね。
来てますか。来てますね。そうですか。そして女子力っていうのはあのこう誰か一人こう発信者っていうかそういうインフルエンサーでしたっけ。
あ、
なんでしたっけ。
そうですね、はい、
あのやっぱりそういう人の発信力ってすごいですよね。
やっぱり共有したいという気持ちが 男より強いんじゃないですかね、女性の方が。
あ、
だからかなと思うんですけどね。
そうですか。やっぱりこうなんかいいものないかなっていうそういうこう好奇心とか、うん、そういうのがこう女子の方が、あるかもしれませんね。
そうですね。
あまりこう断言するとあのそんなことないわって言われそうなんですけども、うん、まあ、
男性は本当に興味ないのはもう本当に興味ないんで。
ああ、そうなんですか。見
向きもしてくださる。
そうですか。まあそういうこう女子力も侮れないというところなんですけれども、あの最近はこう書籍なんかでも、
はい、
あの本屋大賞っていうのが、
はい、
あれは何年前に、結構何年か前にそれが初めてできたと思うんですけども、年々それが注目されるようになって、はい、その本屋さん の、 あのスタッフの方が、賞を決められるんですけども、
はい、
文具の世界ではそういうのあるんですか。
あ、はい、あの文房具屋さん大賞っていうのがあるんですが。
文房具屋さん大賞、
はい、あの著名な、まあ、文具店の方が1年のうちに、まあ、人気があった文房具、話題があった文房具をチョイスして、
はい、
まあ、大賞を決めるんですけど、
はい、
まあ、その影響力っていうのは今本当に大きいですね。すごいいろんなメディアも取り上げてますし、まあお店で働いてる身としてはもう見逃せない話題ではありますね。
本当ですね。
いつも、はい、
やっぱりその働いてらっしゃる方が推薦できるその商品というのは、あの買う側にとると、まあ、信頼性が高いっていうか、まあ、これやったらいけるん違うかなとか、ああ可愛いとかおしゃれとか使い勝手がいいとか、いろいろこう信頼できるっていう感じがしますよね。本もそうなんですけども、
ね、
きっと面白いと。はい、
やっぱりあの、まあ、毎年その文房具屋さん大賞の本が出てるんですけど、ちょっと今日持ってくるの忘れたんですけど、
ええ、
まあ、それを見てもう勉強してます私も。
そうですか。
こういう進め方があるんだなとか
見て、はい、日々こう情報、新しい情報をこうか、見逃せないというそういうお仕事かなって思いますが、はい、この後は山本さんおすすめの文具のお話です。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き、文具店タグ寺町三条店副店長の山本和成さんにお話を伺います。山本さん、この、スタジオのテーブルの上に置いてある、
はい、
それは何でしょうか。そのノートのようなスケッチブックのような、はい、
これ
ちょっとあの、
はい、
こう画面を見てらっしゃる方ももらえるの、これ何ですか。
これのノートですね。
ノート、
まあ、ノートなんですけど、
ちょっと開いてみていいですか、はい、何か書いてあるんですか。
あ、そうですね、もう使い始めたばかり。
あ、使い始めたばっかり。おろろ、まあまあ、豆ですね。
あ、これ今日の、まあ、
今日の
ちょっと考えたやつなんですけどね。
アイデアシートというか、ま
あ、これのいい点っていうのは方眼形なんですけど、
はい、
こう分割しやすいようにこう目印が入ってるんですよね。
あ、ここどこが真ん中かっていう。
そうなんです。
これ最初から入ってるんですか？
最初から入ってるんですこれ。
ああそっか、この結構マス目が細かいからどこが真ん中かって、まあ、見たら分かるといえば分かるんですが、ちゃんと目印、あ、中心点もありますね。
そうなんです。
おお、まあ、それが微妙に便利と。
そうですね、ちょっと、まあ、思考の整理をするノートではあるんですけど、本当にこう書き出すだけでこう頭の中がすっきりするんですよね。
あの書くって結構重要ですよね。
まあ、重要ですね、
まあ、あの重要な、どうぞ
まあそうですね、書かないとやっぱりこう頭の中こんがらって、もう出てこない時があるんですけど、まあ、書くことで頭の中を整理するっていうのをいつも、まあ、心がけてはいますね。あと書くことがまあ好きっていうのもあるんですけど。
そうですか、はい。さあ、こういうあの整理方法、それからあの単に紙切れにメモするとあれどこ行ったみたいな、ことになりかねないですけども、これだとなくしませんね。
そうですね、これ本当に便利です。
そうですか、おすすめです。
おすすめです、はい、後ろにこういうファイルも入ってるんで。
あ、そうか、はい、最近はそこですよね。すすちょっとなんかファイルがあったりとか、なんか気になるものを、入れたりするポケットがちゃんとついてるっていう、このさりげない便利さ、はい、まあ、こういうこれおすすめということですね、はい、それからこれがなんか素敵なんですよね。あの何を持ってきていただいたんでしょうか？
タグステーショナリー、私たちのブランドのオリジナル商品ですね、ふみ染めというシリーズを発売しまして。
はい、ふみ染め、
はい、まあ、手書き文化というところに焦点を当てまして、はい、万年筆と、万年筆とインクをラインナップにしています。
作られたんですか？
はい、全くのオリジナル商品ですね。
それは武田事務機文具タグオリジナル。
そうですね、
はい、
うちの本当にオリジナル商品です。
あ、そうなんですか、はい、あの最近は書くといえば筆ペン、ボールペン、はい、万年筆は最近持ってる人って100人に1人いるかいないかっていう感じだと思うんですけども、
ちょっとまあ敷居が高いっていうイメージはあるとは思うんですけど、最近、まあ、さっきの女子文具の話じゃないですけど SNS でこう広まっていってたりはしますね、まあ、いろんなインクのバリエーションが本当にすごい多いんですよね、最近増えてきて、はい、まあ、そのカラフルさが受けてるのかなと思います。
ああ、そうなんですか、はい、そしてこの文具タグオリジナルのインクというのがまた素敵なんですよね、はい、これはどういう、 こう特徴があるんでしょうか？
まあ、普通のインクはあのいろいろ素材を混ぜて、まあ、合成染料なんですけど、これはもう全くの天然染料で作られているものなんです。天然の本当に素材の色味を生かしたインクですね。
はい、4色あるんですよね。
はい、はい、藍色と葉緑と口なしと地位という4色ですね。今回持ってきたのが口なしですね。
口なし、
はい、
はい、こうワインのようなか色味の液体ですけれども、はい、口なしといえばお正月の、はい、おせち料理の、はい、栗きんとんを黄色くするのに、
そうですね、着色に使いますよね、はい、口なしです、ね、
はい、そうするとこれはあの万年筆で書く字を書くと黄色くなるんですか？
黄色の色ですね、本当に素材そのままの色です。面白いですね、
はい、
でこの地、
地類って苔類とか地類っていうその地ですよね。
あの地なんです。
はい、あの地、はい、はい、何色になるんでしょう？
地が紫ですね。
紫、はい、あ、そして黄色紫
と、葉緑ですね、これ緑色なんですけど、はい、桑の葉を、まあ、素材にしてそこから抽出した、
ね、桑の葉茶飲んだことあります？
あ、本当ですか、
はい、色も出るんですね。
色も、はい、
はい、これは薄緑色、萌え木色みたいな感じでしょうか？そうですね、はいはい、その他に何色が出るんですか？
一番人気なんですけど藍色ですね。
藍色、
はい、これは本当にあの藍染めの藍を素材にして抽出したインクですね。
そうですか、まあ、この天然 あのインクとしては4色が用意されていると、はい、そしてこの万年筆、あの私こう見えまして、
はい、
大学時代に某モンブラン、
某モンブランの、はい、
あの万年筆メーカーの夏休みアルバイト、
はい、
百貨店で売ってたことがあるんですけど、はい、何の知識もなし、はい、そしてこの、武田文具、文具タグの万年筆ってどういう特徴があるんでしょう。
これ今日持ってきたのが、牛革のものなんですが、ラインナップ的には牛革と鹿革の2種類があるんですが、
はい、
牛革の方は、割と張りがあるようなものでして、鹿革は、まあ、伸縮性がある革を張ってまして、まあ、ふわふわっとちょっと柔らかい感触のものですね。
はい、そしてこのペン先がまた素敵ですよね。はい、
真鍮ですね。
真鍮、はい、あの先ほど実際に字は書いてないんですけれども、こう柔らかふんわりこう、はい、クッション性があるっていうか書きやすそうですよね。
あ、すごい、まあ、普段ボールペンとかばかり使われている方にはもう全然違うと思いますね。
ああ、そうですか。
書き心地っていうのは、
はい、あの書く文化というふうにおっしゃいましたけれども、はい、最近はこう何か質問は初対面というか知らない人に何かお願いする場合も、
はい、
あのメールで、
そうですね、
連絡したりとか、はい、返信もメールでしたりとか、あのそういうことがありますけども、この万年筆で何かを書くってすごいですね。
そうですね、まあ、普段の仕事使いにするには難しいのかもしれないですけど、何かしらやっぱりきっかけを作るってことが大事だとは思うんです。あの万年筆って本当に利便性っていう面で言ったらもうやっぱりボールペンの方が便利なのは便利なんですけど、まあ、万年筆で書く楽しみっていうのは間違いなくあるんで、ぜひ使っていただきたいですね。
そうですね、こういざ何かちゃんと字を書かなければならないシーンっていうのがお仕事をされてると必ずあると思うんですけども、その時には筆ペンじゃないしボールペンではなんかちょっと軽いなっていう時に、なんかないかなと思って何もなかったんですが割合つい最近この万年筆の存在忘れてましたね。
いや本当にもう復興というかもうその
復刻版というか、まあ、そういうあの何かあったものっていうわけじゃないけども、思い出していただきたいと。
そうですね、
いうことですね、
はい、
ちなみに気になるお値なんですけれども、
牛革の方が1万7000円
です、ね、1万7000円、
はい、鹿革が1万6500円ですか、
ね、あ、500円安い、はい、そうですか。そしてこの天然素材で作られたインク、
こちらのインクが1つ2000円ですね。
そうですか、はい、これはあの意外にお安いという感じですが。
そうですね、ただ 25ml で2000円というのは、まあ、その他のメーカーさんと比べると、まあ、ちょっと高めではあるんですけど、
はい、
まあ、天然染料というのを、まあ、味わっていただきたいなと思いますね。
そうですか、
はい、
これはですね、あの筆不精な私ですけれども、あ、万年筆いいなと探していたものはひょっとしてそれかもしれないとなんか思いました。
もうぜひ使ってください。
はい、最後に何かあの文房具のここが好き、残り30秒ですけどもありますか。
そうですね、やっぱり文房具、まあ、安いものでもいろんなもうアイデアが詰め込まれてるっていう、そこがやっぱり一番の魅力かなと思います。
本当ですね、一つの製品作るのにいろんな方のアイデアが詰まってるということですね。
はい、
はい、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児屋豊田会計事務所のご協力でお届けしました。お客様は文具タグの山本和成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。